皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
ケイセンです。
電気屋ウォーカーショートかっこかり改め
ライトかっこかり
借りついちゃった。4回目です。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は関係ないけど、
はい、
今ケイセンさんとずっと話してたんだけど、新潟の黄色いおっさんの話を、
うん、
新潟のゆるキャラでスキーの進行、うん、スキーを盛り上げようっていう風に作られたのかな、レルヒさんっていうゆるキャラがいて、たまたまこれを見かけることがあったんで今ケセンさんと話をしてたんですけど、皆さんも公式ホームページを見ることがあれば見てほしいんですが、多分レルヒさんで調べるとすぐ見つかると思うんですが、このホームページの作り方が割と好みだなと思ってブフってなります。細かいところにいろいろ仕掛けがあるんだね。
なるほど。
メニューのナビゲーションのところも一個一個マウスオーバーで出てくる絵が違うし、新潟ってとこにマウスオーバーすると手振るし、
あ、本当だ、
うん、出没スケジュールがね、
出没してますしね、
出没してるしねこう、うん、好みだなこれ興味があれば見てみてください。ケイセンさん一押しはあれだよね。
そうですね、
ハイブリッコちゃん。
ハイブリッコちゃんですね。
ハイブリッコちゃんは長野だっけ。ハイブリッコちゃん、ハイブリッコちゃん、あ、フェイスブックがあるんだ。
ありますよ。
お、ハイブリッコちゃんは長野県、ん、長野県、山梨県。小さい海の線ってなんだこれ。湖海線、小海線っていうのかな。鉄道沿線を応援するご当地キャラクターで、
うんうん、
長野県佐久市在住。
そう、
うん、ちょっと頭と体のアンバランス加減がね、
ええ、
だいぶだいぶですけど、
ハイブリッコちゃんはですね、
はい、
乗務員さんっていう中の方がいらっしゃるんです
ほぼだってほぼ中の方じゃん
でその乗務員さんが何号とかっていうのがあってですね、それもまた気になるとこですよね。
髪が出てたり体型が違ったり、いろいろ見分けるポイントがあるのかな
ですね。
あと
あれですよ、過去にはラジオにも出たことがあってですね。
へえ、アイブリッコちゃん喋るんだ。
YouTube 探してみたら、
うん、
私 YouTube で見たんですけど、
はい、
うん、なんかなかなかゆるキャラでしたよ
聞いていいのか聞いて悪いのかだいぶちょっと悩むところだけど、
あ、そうですね、
なんか CD 出したんじゃないの最近。
あ、そうなんです。
音楽 CD が、ね、
知らなかったです。
アットサクラジオのカエラくんが Twitter でだいぶフォローしてて、カエラくんの Twitter をフォローしてるとハイブリッコちゃんの情報がリアルタイムで入ってくるんだけど、
ええ、
この前なんかカエラくんハイブリッコちゃんと写真撮ってた。
いいな、
うん、
いいな。
気になる方はサクラジオのカエラくんのツイッターをチェック。
はい、
はい、で今日はゆるキャラの話じゃありません、
うん、
最近気になる iPhone でいろんなアプリを探してるんだけどって話を前回したんですが、
はい、
メールの話っすよ。
うん、メール。
メール。ケイセンさん、メールって iPhone でどうしてる？
まあメールですよね。普通に
標準アプリのね。
はい。
うん。それだけ？
それだけですね、うん。
そうなんだよね。
前なんかなんとかっていうのを入れてたこともあったんですけど、
うん、なんとか
結局覚えてないっていうね。
そうそう。
もう戻っちゃいましたね。
私は今 iPhone の中に入ってるメールアプリが標準のメールと、
はい、
それからボクサープロ、ボクサーっていうメールアカウントと、
はい、
アウトルックと、
はい、
タイプメールと、
はあ、
マイメール、
お
だから合計5つ入ってます。
そんなに、
うん、で使ってんのは全部じゃないんだけど、あの使い比べていいものいいものと探しているうちにこんなになっちゃったんだけど、
うん
うん、じゃあちょっとメールのアカウントの話をしてみようかなと思ったんだけどさ、
うん、
お大丈夫かな、コンコン言ってるけど
大丈夫ですよ、
うん、でなんでこんなにメールの アプリをいっぱい入れなきゃいけなかったかっていうと、
そうですよね、
そうなんだよ、ね、何にも必要ないからね。一つはパソコンのメールアドレスとかも基本的に iPhone で見てるのね、
うん、
登録できるじゃないですか。
主にそれですね私。
そうで皆さんからメールをもらったりするやつとかも、
はい、
メールに入ってくるし、自分の個人のメールアドレスもメールに入ってくるし、
うんうん、
でドコモに今キャリアを変更してしまったもんだから、
はい、
携帯メールも普通の標準メールに基本的には入ってくるのね。
うん、
そうするとメールの中で5つも6つもメールアドレスを管理しなきゃいけなくて、
うんうんうん、
読んでるだけなら何も問題ないんだけど、
出す時が問題。
そう、出す時に間違って意図してないアカウントから発信したことになってしまう。
お
気を抜いてると、
うん、
これじゃいかんということで、
うん、
そのじゃあ仕事用は仕事用のメールアプリを使おうとか、プライベートのやつはプライベートのメールアプリを使おうとかというふうに思い立って、
はい、
メールアプリを探し始めたのね。
お、それでですね。
そういうこと。会社のやつもこれに入ってるから実際全部合わせるとやっぱり5つ6つ今メールアカウントがある状態になってて、で、うんと前回ちらっと言ったけど IMAP4 と POP3 という2つのメールの受信方法があるのをケイセンさんは知ってるかな。
ご説明をお願いします。
もともとメールの、受信方法っていうのがその昔からあるのが POP3 POP3 っていうんだけど、うんうん、
はい、
です。
聞いたことある、
うん、でこれが多くの皆さんが今でも使ってる方式で、
うん、
どういうふうなことかっていうと、メールをメールサーバーが受信します、
はい、
メールサーバーがそのメールをケイセンさんの iPhone なりパソコンにお届けします、
はい、
うん、でお届けすると基本的にはもうサーバーの方のメールはなくなって、うんうん、iPhone なりパソコンなりで見たメールアドレスしか残ら、メールしか残らなくなっちゃうと、
はい、
うん、でそれはまあ消さないようにするっていうと全部の端末でダウンロードできたりするんだけど、
うんうん、
まあ、基本的にはお届けするだけですよっていうのがこの POP3 のやり方なのね、
はい、
でそれに対して IMAP4、 私は IMAP4 って言ったりするんだけども、
うんうん、
IMAP4 はそこが双方向でやり取りがあって、メールサーバーにメールが届きました、
うん、
そうするとそのメールを、どこから見るかっていうのがポイントになってきて、
はい、
iPhone で見ると iPhone からそのサーバーにメールを見に行く、
うん、
さっきはサーバーからポストに届けてくれたよね、
うんうん、
だけど今度は自分でサーバーに見に行く、
うん、
そうするとサーバーで見たらサーバーで見ましたよって形になって終わって、
うん、
今度パソコンで見るときもパソコンからまたそのサーバーに見に行く、
うん、
で
既読になってる、
そうそう、あもうこれ見たやつだよねとか、
うん、
場合によっては別なフォルダに振り分けたりとか削除したりとかっていうことも全部サーバー側でやってるから、どこの端末から見ても同じ状況が保たれてるよっていうのがこの IMAP4、 IMAP4 の特徴、うん、
はい、
そうすると例えば会社のメールを使ってて、
うん、
メールが届きました、
はい、
メールを iPhone で処理しました、
はい、
会社に帰りました、
はい、
また同じメールが来てますみたいなことがなくなるわけね、
うん、
あ ともう一つは返したメールもパソコンからでも iPhone からでも見れる。だから自分が送信したデータも共有できる。便利なんです。iCloud とかは基本的に eMap4 対応なのかな。Gmail。
はい。
これもメールはサーバー上にありますよね。Outlook、Windows Live メールっていうのかな。これもデータがサーバーにある場合、そういう 今はそのサービス的には eMap4 に対応しているサービスっていうのが皆さんが使っているメールアカウントでもだんだん増えてきてると、
うん、
そう、あとはこっちが使う気になれば結構便利になるわけ。
はい。
iCloud のメールってケイセイさん使ってる？
はい。
で普段見てるのは iPhone から？
そうですよね。
でパソコンからも見れるんだっけか。
はい、見ます。
そうすると iPhone で見た時とパソコンで見た時との状況は反映されてるんだっけ。
はい、同期されるような感じで、
うん、そう、それが eMap4 です。
うん、うんうん、
じゃあこれを使えるメーラーはないかと思って探してて、
おお、
さっき言ったようなやつになっちゃったのね。
増えましたね。
増えた。でこの話をしたら全部消そうと思ってんだけど、結構ね癖があるのと、
うん、
あと実際どのメールを使ってるのかっていうのでも影響があるみたい。
どのメール？
そう、その G メールを使ってるのか、
ああ
iCloud のメールを使ってるのか、
キャリアのメールを使ってるのか、
会社のキャリアのメールを使ってるのか、あとはその自分の例えばプロバイダーのメールを使ってるのかとかによってだいぶ挙動が変わってきます。
ほう、
うん、これが分かんなかったんだ最初。
はあ、
なんでドコモメールではこうなのにこっちのメールではどうなんだろうみたいなのが、
うん、
だいぶ悩んだ、
うんうん、
でおそらく G メールであればだいたいどの今言ったマイメールとか、メールボックス、それからマイクロソフトアウトロック、
うん、
それからボックサー、うん、こんなやつだと、G メールであればだいたい問題なく使えると思います。
はい。
G メールが一番柔軟に対応してるって言ってもいいのかな。
うん。
あと iCloud も残念ながら私は使わないんですが、
うん、
iCloud もまあ、サーバーサイドでしっかり管理ができている、 Gmail と同じようにしっかり管理ができているっていう意味で iCloud も大体のところではうまく使えると思います。で Microsoft Live メールも同様かな。今でいう Outlook メールになるのかな、
うん
うん、で逆に問題があるのが、私は Sakura のレンタルサーバーっていうレンタルサーバーサービスを使ってメールアドレスを運用してるんですが、
はい、
これがちょっとメールアカウント、メールのアプリによってその反映されたりされなかったりっていうのがあって、
お
最初悩んだよと。で結果的には今どれがおすすめなのってなると、
うん、
マイメールっていうアプリがあって、
はい、
マイメールになりました。
お、
うん、これ皆さん興味がある方はマイメールってやつをアプリでダウンロードしてもらうと無料で使えますので、でマイメールアカウントを作ってくださいみたいなこと言われるんですけど、
ほう、
作らなくていいです。
あ
作らなくても普通に使えるようになってますので。でね、なんでマイメールになったかというと、
はい、
一番大きなところは反映される同期通知がバッジがつくでしょ、
はい、
メールが何通届きましたってやつ、
うんうん、
あれが即座に反映していく、読んだ後でもバッジが消えなかったりする時があって、他のアプリだと。
あ、そうなんですか。
うん、あれ読んだはずなのに既読になって通知の数が変わったりしないじゃんっていうのが結構あって、
ほ
イライラしてたんだけど、そこを一番対応してくるのがマイメールだったのよ。
うんうんうん、
っていうのが一つと、あとはその eMap4 フォードの動機が非常にスムーズだということと、あとは既読未読の変更とか、あとなんだ迷惑メールを迷惑メールのフォルダに投げたりするためにこういろいろコマンド操作があるじゃん、
うん、
それが結構ポンポンと簡単にできたっていうのがあって、
ほう、
はっきり言ってマイメール大のお気に入りです。
あ、そんなに。
通常のメーラーよりも使いやすいぐらい。
へえ、
うん、あの今はマイメールでは会社のアドレスしか入れないで、会社のアドレス専用のメールアプリとして動かしてるんだけど、
ほう、
マイメールが複数入れられるんだったら会社用個人用とかってしたいぐらい。
うん、
当然アカウントはいくつも登録できるの、
うんうん、
でもそれやっちゃうと一番最初のそのめちゃくちゃになっちゃうのを避けられなくなっちゃうからそれはしてないんだけどいいです。もしメールアドレス一つ二つしか持ってなくて通常のメーラーに不満を持ってる方がいらっしゃったら、マイメールを試しに入れてみると面白いと思います。
おお、今ちょっと調べてみてみたんですけど、
うん、
なんか可愛い感じですね。
そうそう、
シンプルな、
うん、まさにシンプル、
うん、
画面もすっきりしてるしね。
そうそう、見やすい、
うん、で、メールの表示の仕方は普通のこう普通のメーラーと一緒なんだけど、
うんうん、
アルファベットでこう大きくなんていうのかな、アイコンみたいにイニシャルが表示されたりしてて、うん、それが人によって色が違ったりするんでね、勝手に決められるんだけど、
うん、
それがあるからこう誰から来たメールとかっていうのも結構分かりやすくて、
うん、
で私グラバターってサービスを利用してるのね。
グラバター、
うん、ご存じない方多いと思いますけど、グラバターを調べてみると出てきますね。スペルが GAR グラバター。
ああグラバターとは
GRAVATAR グラバター、グローバルアバターの造語なんだけども、
広い範囲で利用できるアバター。
そう、私のワードプレスのコメント欄にコーヒーのツイッターの顔似顔絵がいつも出るようになってるんですけど、
うんうん、
あれは実はこのグラバターにメールアドレスを登録しておくと、グラバターに対応しているサービスでは自動的にそのメールアドレスのアバターを取ってきて表示してくれるっていうちょっと不思議なサービスなんですよ。あのいろんなのが知らず知らずのうちにグラバターに対応してて、まあ我々で言うとツイッターアカウントのフートスイートとか、
うん、
あとは今言ったワードプレスとか、あと何があるんだろうな、そういうのにいろいろ対応してて、知らず知らずのうちにあれなんでこのアバターがここに表示されてるんだろうみたいな感じになるんだけど、でこのマイメールもグラバターに対応しているので、自分のメールは自分のアイコン、ちゃんと似顔絵のアイコンになってるのそういうちょっとなんか普通の人は知らないような使い方もできてね。
へえ、
ちょっと面白いです。このマイメールはねいいですよ。普通に今のメールに困ってない人も一回見てほしいなと思いますけど、
うん、
で逆にその他はなんてダメだったかっていうと、
はい、
それまで使ってたのやつはねボクサーっていう赤メールアプリ使ってたんですよ、
うんうん、
そうボクサーも非常に調子良かったんですけど、
けど
唯一残念だったのがこれもね使いやすさは抜群だったんだけど、で見た感じもそのマイメールと遜色なくて良かったんだけど、唯一残念だったのが通知の反映がね
あ
ダメだったんですよ。
さっきおっしゃってましたね。
そう、むしろその通知の反映だけが、で今これしかもね有料で買ったのプロ版を、
お
だけど今消してやる、
はい、あ今
今消した、 それからアウトルック、
うんうん、
これは普通の人が作ってたメールアカウント、メールアプリをマイクロソフトが買収して、
あ、
アウトルック用のメーラーに仕立て直したっていうやつです。
そうだったんだ。
そう、これも良かった。
おお、
これも良かった。動きもしっかりするしね。登録がちょっと面倒くさかったんだけど、設定がね。
おお、
だけどこれは、ボクサーよりもさらに IMAP4 との相性が悪かったらしくて通知以外の部分でもちょっと残念、やや受けっていうことでアウトルック、
うん、
えい、消して。それからタイプメール、
タイプメール、
うん、これも通知が残念でした。全部通知なんだよね。バイバイ、さよなら、
さよなら。
それから、
はい、
メールボックスっていうのは、
うん、
ドロップボックスが持ってるメールアカウント、メールアプリだよね、
うん、
ドロップボックスってあるでしょ。
なんかそれ使って行ってみた記憶があるようなないような、
うん、どうでした？
もうあんまり覚えてないですね。
ああ、ドロップボックス、うん、メールボックスは今のところね、 Gmail と iCloud にようやく対応したぐらいなんだ。
ああ、
なんか見た感じはシンプルだしいいんだけど、なんかドロップボックスとの連携を意識するあまりか、なんか他で使えないから使わないみたいな。
残念
残念という感じで、結果マイメール一番いいねっていう。あとあれか、 G メールの公式のメールアプリもあるのかな。
ありますね。
これ使ったことありますか？
使ってみたことはありますけれども、
うん、
まあメールでいいかなって、
うん、そうだね。特にあえてアプリでする必要ないかなってとこだよね、これね。
そうですね、
うん、
分けてみる必要が私にはそんなになかったので、
うん、
それだったら一つのアプリに集約して返信することもそんなにないんで、
うん、
うん、いいかなっていうので。
なるほどね。ちなみにドコモメールとか、
はい、
ソフトバンクのメールとか、その携帯キャリアが今出してるメールアドレスあるでしょ、
うんうん、ありますね。
私が試したことあるのはソフトバンクとドコモだけなんだけど、どっちもこの IMAP4 対応のメールアプリだと使えるので、うん、あのメールは普通のメールはこっちのメールアプリでやりたいけど、ドコモメールだけは別のアプリでやりたいなっていう希望がある時もこのマイメールとかが使えます。いいよ、なかなか。
私キャリアメール全然使ってないんですよね。
おお、それさ、
はい、
あのちょっとしばらく疑問だったっていうか、自分がまあ使いにくさを覚えてるところでもあるんだけど、
はい、
キャリアメールの一番のいいところって、あのプッシュ通知じゃん。
まあそうですね、
届いたらすぐピロンピロン言うでしょ、
はい、
だけどキャリアメールじゃないとフェッチ通知になって15分間隔とかで、要は時間差が出ちゃうじゃない、
うんうん、
それに使いにくさを感じないかな。
私はあんまり使ってないので
そもそも
そもそも
そもそもね、
ええ、他のあの LINE とか、
うん、
ハングアウトとかそっちの方をよく使うので、う
ん、なるほど、
そっちで事足りちゃうんですよね。
ハングアウトってどんなアプリ？
ハングアウトはですね、 Google ハングアウトといってですね、 Google のアプリですね、まあ、まあ LINE みたいなもんですよ。
おお、そうなんだ、知らなかった。
音声通話もできちゃったりして、
まさに LINE だね。
そうですね、ああいうの結構いっぱいやってますよね。
へえ、なんか、うん、回線をいくつも持つことが大変な気がして、最近ようやく LINE を始めたんだけど、ね、
う
ん、始めてみるとメールよりも LINE の方が断然使いやすいけど。
そうですね、あのプッシュ通知が、
ね、結局そこなんだよね、
来るのが。あと切ってられますしね、うん、あのグループのやつとか、
うん、
その辺のやつはオフにして。
はいはいはいはい、そうね。そうだから、うん、キャリアメール離れ、 LINE とかの普及がキャリアメール離れを 加速させたかなっていう気もするけどね。
うん、
うん、そっか
ですね。
キャリアメールはちなみに今は私も、家族との連絡だけにしか使ってないです。
おお、私はなんか一切と言っていいほど使ってないですね。うん、
結局ナンバーポータビリティでどっかに行ったら使えなくなっちゃうしね。
そうなんですよね、
うん、そうか、
うん、
キャリアメール使ってる人って減ってんのかな。やっぱり
どうなんですかね。携帯電話しか持ってないっていう方は結構キャリアメール使われてるんじゃないかなとは思うんですけど、
うん、
でもスマートフォンとかが多くなってほら G メールを取りましょうみたいな流れになると、
アンドロイドの人とかね、
そうそう、結局そっちになっちゃったりもするのかなと。
今私の環境で言うと、
はい、
あのショートメッセージを使う機会が非常に増えてきて、
あ、ショートメッセージの方をむしろ使いますか ね、
ね、
あのなんか家族間の連絡とかは、
うん、
あんまりないんですけども、ショートメールとかだったりしますね。
そうそう、俺なんかだとあの仕事上で付き合いがある人とかから、
うん
うん、絶対昔だったら許されないと思うんだけど、あの携帯電話に電話してメッセージとか残しとくじゃん、留守番電話に、
はい、
そしたらしばらくしたらショートメッセージで電話の件了解しましたとかって連絡が来たりすることが増えてきて、
おお、
あ、仕事でもショートメッセージってもう普通にありなんだっていう。
もうキャリア関係なくなりましたからね。
そうそうそう、あと自分もプライベートで車屋さんにタイヤ交換にお願いしたいんだけどとか、うん、定期点検お願いしたいんだけどっていう時にショートメッセージを送るようになった。
お
相手拘束しないしね。
そうですね、
余計なことなんか最近どうですかみたいなこといらないしね。
ですね。
でもそういう時代か。
なんか前何だったかな、あのコインランドリーもショートメッセージかなんか使って洗い上がりを教えてくれたことがあった気が。
マジで？コインランドリー？
コインランドリ
ーすごいね。
何年か前なんですけど。
え、それは何？機械が
使って、そうそうそう、
機械が教えてくれる、
登録しておいたら洗い上がりをお知らせしますっていうので。
それ便利。
うん、
いいね。それ
なかなかでしたよ。
便利だね。誰から構わず登録した人の携帯に洗い上がりを教えてくれるとこがあると誰のだよみたいになっちゃうからね。
ちょっとそれ面白いですね。
ちょっとね、ショートメッセージだとそうか、テンキーさえついてれば登録できるんだ。
うん、確かそうだったと思いますよ。結構うろ覚えですけど、
す
ごいね。うん、使ってないとね、
はあ、
分かんないですけど、そんなのもあるんだと思うとね。
あー、宅配ボックスとかもいいね。
あー、それいいですね。
紙とか黒猫伝票に何番ですよとかって書くんじゃなくて、もうペッペッペッペッってして電話番号をしたら電話番号に番号が暗証番号を教えてくれるみたいな。
あ、便利便利
ね。
ありそう、そして
わ
できそう。
そういうのだよ、
これからは。そういうのいいですね。
ね、まあ、うん、事前に登録しておけば部屋番号で、
そうそうそうそう、
宅急便が入れると自動的に教えてくれるとかね。そしたら宅急便の人は番号知らなくてもいいわけだし、
うんうん、そこで問題になるのが宅急便 の、うん、あの配達する人がその機械を扱えるかどうかっていう。
あ、それはよくある話で。
たまにあの宅配ボックスでもあのなんか怪しい感じの配達する人いますからね。
いるね、いるね。そこはでも頑張ってもらいたいな、う
ん、頑張ってもらいたい。
へえ、そっか、携帯電話も使い方がどんどん変わってるな、そうやって見ると
ですね、
うん、だけどなんか新しい方向性ばかりでもないなっていうのが今気づいたね。ショートメッセージとかでもすごくもうなんかパッとひらめくような活用方法あるんだなって思った。
うん、
うん、いいですな。
そういうのをなんか知ったら面白いですよね。
ね、誰かにアイデア取られちゃったらどうしよう。少しギャランティー入ってくるかな。
入ってこないな。
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 IoT とか言ってね、インターネットオブシングスでしたっけか。
うん。
結構最近物と家電とかと携帯電話やインターネットをつなぐっていうのが盛んになってきてるから、
お
もっともっとそういうのが発展していくよね。今度はそのトークンが送られてきて、トークンが送られた携帯をピッとかざすと開く、うんうん、なんていうのも出てくるだろうね、きっとね。
そうですね。
そしたら番号とか入れる必要もないね。
うん、
面白そう。ケイセンさんはこの前の第2回配信以降何か買ったりした？
買っちゃったものがありますよ。
お、 MacBook Pro ですか？
違います。
違うんか。
あれなんですよ、つい先日ですね、私がやっているゲームのイングレスがですね、課金ゲームになったんですね。
あら、
というわけでアイテムを買ってしまいました。
なんだそれ。課金ゲー、 何を買うの？
あのキーロッカーっていう、
うん、
あのポータルキーっていうキーをしまっておくカプセルを5個セットで買っちゃいました。うん、なんかね、あの1個買うと5個セットは買えないっていうふうに聞いて、
うん、
じゃあ5個かなって。
いくらじゃね、
1200円ぐらいだったかな。
結構高いね。
確か結構うろ覚えてあれですけど。
そうなんですか。
そうなん
です。だいぶ長いことやってるよね。
実はだいぶ長いことやってるんですよね。ちょっと最初のあたりこうちんたらちんたらこうやったりやらなかったりっていうことをやってたんで、
うん、
ゲーム自体はあの日本語化する前から実はやってたりするんで。
まだまだ人気あるの？
そうですね、じわじわまた人気ありますよ。
全くわからない。
ええ、そんなもんです
ね。興味を持ったこともない。
今日もあのそのイングレス関連であのたくやくんとちょっとあのメッセージのやり取りをやったりしてましたよ。
何よりです。いいね、ゲームね、ゲームね、
ゲームね、
楽しいな。でもゲームする時間がないな。
そうなんですよね、もうなんかもう寄り道が増えちゃってね。
そうね、寄り道イングレスだとね。
イングレスだと
それはいいんじゃないか、健康的に。
まっすぐ帰れよみたいな。いや、あのダメなんですよ、
うん、
私の場合は車を使うので結局ガソリン代の方をよく使うんですよ、歩きよりも。
ダメじゃん。
ダメなんですよね、ついこう車で遠回りをね、
うん、
しちゃうんですよね。
まあ事故だけ気をつけてください。
はい、あとあの迷子にも気をつけたいと思います。
迷子はいいよ、迷っておいでよ。
いや、もうなんかイングレスの、
うん、
あのスキャナーって言うんですけど、画面を見ながら、
うん、
こっちかなっていうので、
うん、
行ってると、
うん、
歩きでしか行けない道がちゃんと載ってたりするんです。
へーへーへー。
だから車で行くと、
うん、
もう行ったはいいけど戻れないみたいな。
あーはは、入ってみたものの。
そう、
あ
ー、あったりするんですね。
だいぶハードル高いね、物理的に。
だから車で、
うん、
位置を決めて行こうっていう時は注意が必要。特に私なんてあの車カーナビついてないですからね。
あ、本当に帰ってこれなくなっちゃうじゃん。
頑張れみたいな、
うん、あれはイングレスの地図データは Google マップのデータを使ってるのかな。
そうですね。
あ、じゃあもう、あ、そうか、賢いね。現実問題サービスとして提供しているデータをそのままゲームに生かしちゃってるわけだ、
うん、そうですね。もう違う会社になっちゃいましたけど。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
へえ、分社化したってことかな。
ですね。
うーん、そっか。
なんかポケモンとなんか一緒にやるとかなんとか言ってましたけど、ポケモンがどうなるのか私よく分かってないんですよね。
ポケモンと一緒にやる？
なんかポケモンが絡んでくるらしいんですよ。
うざいね。ピカピカっていくのかな。
わかんないです。
いわゆる
地芸なのにポケモンかって思うとちょっとあんまり調べてなかったりするんで。
コラボ企画的なやつかな。
よくわかんないですけどね。ポケモン GO とかっていうらしいですけど。
ほう、名前も違うじゃないか。
うん、いつやるんですかねっていう。
そのまま流れていけばいいんじゃないかな。
どうですかね。
どうですかね。わ かりませんな。
うん、
そんなところでしょうか。
はい、
だね。あの電気屋ウォーカー本編をね、
はい、
本当は第2回と第3回の間に入るはずだったんだけど、
うん、
なかなかちょっと忙しくて電気屋に行けなくてさ、
うん、
でこの前ようやくちょっとタイミングがあって電気屋さんに行ってきたの。
はい、
そしたらね、掃除機をまた証拠にもなく炊飯器の特集をしようと思って、
はい、
炊飯器を見に行こうと思ったんだけど、
はい、
掃除機のところにたまたま行ったら、
はい、
めちゃくちゃテンション上がっちゃって掃除機だけ見て炊飯器見ないで帰ってきちゃったのね。
あら
で、掃除機の特集ネタを今一生懸命調べてます。
ほう、
うん、具体的には皆さん多分気になってる方は多いと思いますが、コードレスのスティック型の掃除機、
うん、ああマキタですか、まあ、
それはケイセンさん、うん、マキタのマキタですかって普通そ言う人いないから。
いやそんなことない、
うん、そんなことない、
きっと
マキタのやつはきっと掃除機じゃなくて集塵機だ。
あ、それはそれでなんかグッときますね
まあだからそのスティック式のスティックスタイルの掃除機の特集をまだ電気屋ウォーカーではやったことなかったので、
お、
やろうかなと思ってるのと、
はい、
あともう一つは私でない誰かが久しぶりに
おお
テーマをまとめてきてくれます。
わあ、
うん、ただまだお願いはしたんだけどまだいつまでということではないので、
うんうん、
そのうち出てくるだろうと思うので、まあ、年内になるのか年明けになるのかできればいいなと思ってますが、
はい、
その時は久しぶりに私が出ない回にしようかなと思ったりもして、
そうなんですね、うん、
まだちょっとそこはわからない、
ほ
う、うん、だからメンバーがどうなるかは後で考えますが、
はい、
楽できていいなって思ってますというところで、まあ、できるだけ次回、うん、でも3回4回の間に入ってくるかな、
うん、
入ってこないだろうな、うん、12月には1本配信したいと思いますので飽きずに諦めずにお待ちください。
はい、
はい、それではまた次回の配信まで、さようなら。
さようなら。